聖書を読みします。もしあなたが苦難の日に境地したら、あなたの力は弱い。
本日のメッセージ、人間力をつける。
改めましてもう一度おはようございます。最近ですね、人を測る、尺度というか物差しに、学力とか、仕事の能力とかいうこととは別にですね、人間力みたいな あまり聞き慣れない言葉を使われ始めたんですね。人間としての強さっていうんですか、でそういう人間力を磨こうとか人間力をつけようとかいうことがよく言われるんです。で今日は人間力というのを改めて私も調べてみましたけれども、いろんな尺度があるようですが、一つには、逆境とか困難とか試練とか苦難とか、こういったことにいかに乗り越えることができる力を持っているかというのが人間力の一つの尺度のようなんですね。確かに今はそういう逆境に弱い時代ということが言えるかもわかりませんね。そういう意味では人間力をつけていきたいとこういうふうに思うわけですけれども、ただそんな題をつけるとですね、もう私なんかダメだとこういうふうに思うんじゃないかなと。先ほど陽平君に呼んでもらいましたけれども、この御言葉もですね、もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱い、その通りでございますと言って、なんかすごすごと立ち去ってしまいそうな、そんなイメージがあると思うんですよ。でもしそう読んでしまったら聖書の意図は伝わっていないということにもなるんですね。知っていただきたいことは、神様というお方は私たちを打ちのめすために聖書の言葉をお語りになりません。私たちに希望を与え、励ます力を与える、そういう御言葉を語られるわけです。ですからここもダメだって言うんじゃなくて、そこから神のご意志は何であるかということですね。こういうことをやっぱり探っていく必要があるかなと思うし、またそれは私自身説教者の務めでもあるわけですね。で今日は人間力をつけるという題をつけましたけれども、誰にでも可能な人間力をつけるつけ方、それが一体何であるかということをお話したいと思うんですね。で一言お祈りしてご用します。天の父なる神様、愛する皆さんと共に今御言葉を聞こうとしています。あなたの御言葉の真理を私たちがよくわかるように、主が導いてくださるように、今からの時を見て委ねます。尊いイエスキリスト様の皆を通してお祈りします。アーメン。さてもう一度読んでみますと、もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱い。でここからですね、お互いに人間力を誰にでもつけることができる一つの秘訣というものは、正直自分の弱さを認めましょうということだと思うんですよ。はじめから逆境に強い人なんかいませんし、そして試練なんかを乗り越えるようなそういう力は持っていないんですね。だからもう肩意地張ったり虚勢を張ったりしないで、もう私は逆境には弱いものでございますとあっさり認めることなんですね。先ほど御言葉読みましたね、今週の御言葉。しかし私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全にあられるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。パウロはすごいエリートですよね。パワフルな人ですね。交通手段も全く今とは雲泥の差の、バスも電車も飛行機もない、そういう世界で世界三度の旅をし、ローマに殉教の死を遂げていくわけですから。でもそのパウロが肉体の棘を与えられて弱さということを深く知っていくんですね。 だから喜んで噂を誇りましょうというまでに至るんですね。人間というのは大体教育をつけたり地位をつけたり富をつけたりいろいろしているということは弱さをカバーする動きで人生を進めるわけですよ。弱さは見せないってこういうことでしょう。弱みは握られないとこんな風に生きていくわけですね。だから知らず知らずのうちに背伸びをして生きていくっていうか虚勢を張るというかそういう言い方だから、そんな言い方はもうやめましょう。聖書はもしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱いって言ってダメだと思うんじゃなくて、それはある意味では私は弱くないとどっかで思いたいからなんですよね。誰にでもできる人間力をつけるつけ方は弱さをあっさり認めましょうという弱いものですということなんですよ。だから虚勢ばっかり張ってると足元を救われますから、スコーンと行く場合があります。だからむしろ弱いものです。本当に何かがあったらすぐにもう泣いてしまうものです。もうダメだと思ってしまうものですということをあっさり認めるということが聖書の言っている、あなたの力弱いと言われたらそうですって言って認める必要があると思うんですね。じゃあ何をするかということなんですけれども、苦難に関しては聖書はたくさん書いています。そこでまあここにも戻ってきたようですけれども、伝道者の書、もうちょっと後ろの方にですね、伝道者の書というのがあります。箴言の次ですね、伝道者の書の7章14節に苦難の時には、逆境の時には何をするべきかということを教えているんですね。第3版をお持ちの人は1109ページ、第2版は1018ページでしょうか。1017ページか、どちらかですが、伝道者の書の7章の14節、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること。それは後のことを人に分からせないためである。逆境の時、苦難の時には反省をするんですね。反省って何かって言うとですね、主はダメだなというのは反省。そんな反省なんかやる必要ないです。初めから分かってるんですから。何を反省するかというと、逆境の時、試練がやってきた時、苦難がやってきた時に、今まで虚勢を張っていた自分が一体私は何が支えであるのかな、支えとして生きてきたかなということをもう一度吟味する、反省するときなんですね。私が支えにしているもの、クリスチャンだったらそれは神様だって言うでしょう。その神様を信頼、神様は絶対ですけれど、神への信頼は揺らぐでしょう。ペテロ思い出してください。イエス様から特別の愛を受けたかな、かのような生き方をしてきた人です。3年半もう同じ釜の飯を食って、イエス様のお顔を見、イエス様の姿を見、イエス様の素晴らしさ、奇跡を見、またお言葉の力を見、慰め励ます、そういうお姿一つ一つを見てきたんです。また一つ一つ教えられてきたんです。しかしここ一番という時にペテロは、私はあなたに絶対従いますと言っていたのに、ここという時にイエス様なんか知りませんと言ったでしょ。弱さを暴露したでしょ。弟子たちでさえ3年半イエス様と一緒に生活をしていたにもかかわらず、弱さを次から次へと暴露してるんですね。だから神を信頼するということは揺らぐことがあるんですよ。同じ信仰を持っていても揺らぐことがあるということを知っておくことなんですね。一旦信仰を持ったら絶対だなんていうようなことを思う必要はない。ただその時に揺らいだりしてもうダメになったりする時に、私の信仰、神への信頼は本当に信頼したはずなのになってないな、神様どうか私を本当の意味であなたに信頼するものにしてくださいって、その都度その都度自分がより頼んでいるお方を についての信頼を吟味することが必要なんですね。それでいいんです。弱さを認めないならばそれはできません。変に強がっているとポキーン通れてしまうんですよ。だから弱さをあっさり認めて、その弱さのたびに反省していくこと、吟味していくこと、神の信頼があると思っていたけどなってないなとか、ペテロと同じだなとか、裏切るものだな、こんなものでいいんだろうかと、そういうことで信仰を吟味していくことなんですね。弱さを認めるっていうことが誰にでもできる人間力をつけるつけ方です。安藤忠雄という建築家がいるでしょ。学歴がないのにも東大の教授になったりしましたね。でこの人の講演集が出てますけども、読んでるとですね、東大生は挫折に弱いって言うんですね。今まで挫折というのを知らないで来てるでしょ。どんどんどんどん試験を受けたら一番でしょ。それから能力もあるでしょ。何でもスイスイと来てるでしょ。みんなももてはやしてくれるでしょ。そういう世界で生きてきてるから挫折に弱いんです。一旦挫折になったらポキーン取れると。でそれは東大生に限らない、現代の子供たちがそうだって言って彼は警鐘を鳴らしてますね。だからすっかりあっさり弱さを認めるということ、これがまず第一です。第二は弱さが分かったら力を求めることです。どなたの力ですか？神の力です。先ほどの御言葉を読みました。弱さのうちに神の力が現れるって書いてあります。だから弱さを正直に告白して、弱さの中に神の力を求めていくことなんですね。神様くださいます。詩編の50編の15節、ここもちょっと戻りますが、詩編の50編の15、私は神への緊急電話番号501号と名付けているんですけれども、詩編50編の15節、もう何度これを言ってきたか分かりません。第3版ですと954ページ、第2案ですと875ページでしょうか。詩編50編の15節、苦難の日には私を呼び求めよ。ひらがなで私って書いてやったら、これは神ご自身です。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。苦難の日にはどうしたらいいかっていうと、私を呼び求めようっていうんですね。苦難というのはある意味では人間の限界というか、無力であるというか、そういうことを知るときなんですね。スイスイ行ってるときは無力とか限界を絶対知れませんから。で神様は時々愛していらっしゃるがゆえに、そういうものをお与えになるんですね。そうでなければ神を求めませんから。そして苦難は自分の限界を知るときであるし、同時に偉大な神の力を知るときでもあるんですね。今まで人間レベルの力で生きてきたのが、神の力で生きていくということを知るんですね。ある人はですね、私は聖書が素晴らしい本であるというのは認めますし、神がいらっしゃるということもなんとなく思っていますと。でも神に頼るなんていう言い方は嫌なんです。私は私を信じていきたいですって言うんですよ。しげしげとその方の顔を見てしまいたくなりますね。あなたは空気一つさえ作れないんですよ。そうでしょ。自分に頼るなって言うけれども、空気だって一回分作れないです。眠っている時に心臓を動かしてるんですか？ 肺に呼吸を与えてるんですか、ポンプで自分を寝ながらポンプ踏んでますか、違うでしょ。血液の中、血管の中を血液が流れるんですよ。神の技でしょ。なんで自分一人で生きれるなんて無知じゃないですか。おかげでしょ、全部神様のあれにあればこそ生かされてるにしか過ぎない。だからそんなこと言わないで、限界を知って、無力を知って、有限なるものを知って、神の力で生きる。このパウロは、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。神の力を体験する人生。今までは語学の力、ローマの市民権を得ている身分、あるいは立法学者として、まあ今で言えば大学の教授の席が彼に与えられるような、そういう立場であった。そんな力を持って彼は生きてきた。でも彼は肉体の棘を受けて以来、弱さを知って、弱さのうちに神、働く神の力を体験して生きるようになっていったんですね。この私が持っている100万人の福音というのがありますが、この10月号、一番最近号ですね、この中に、北朝鮮に1983年から7年間もですね、北朝鮮に拿捕された第18漁船富士山丸というのを、皆さん新聞に昔出ていたのを覚えていらっしゃいますか。そのベニコ船長という人がいるんですが、この人の本が出たんですね。それでこれを書いてるんですけれども、人生の嵐を越えてというのが2007年度に出たんですね。実は北朝鮮にハマグリを積んでですね、その帰路についていたときに、船室に北朝鮮からの亡命者が一人おったんですね。でそれが分かったのでということで、いろいろなことの中で、その北朝鮮から亡命してきた人を北朝鮮に戻そうとする、日本のところに、お役人に聞いたら戻しなさいと言われて、戻しに行ったら、そこでスパイ容疑になったんですよ。で、機関長と船長のこのベニコさんが2人逮捕されてしまったんですね。そしてなんと7年間ももう次から次へと言われのない取り調べと罪 をなすりつけられてですね、そして苦渋をなめるんですね。説明を言っても全く信じられない。ところがですね、このベニコさんに船室に一冊の黒い聖書というのがあったんですね。そして奥さんが手紙をひたすら送り続けたんですね。で、ベニコイサム船長が、やがて7年ぶりに戻ってきたんですけれども、その記者会見の中で、また手紙などを通してその本の中にこう書いておるんですね。こうして別れ別れに4年10ヶ月が過ぎましたが、7年間実際にはおられたんですが、4年10ヶ月の時のことを書いておるんですね。4年10ヶ月が過ぎましたが、偉大なる神の加護の御手のもとに精神的に結ばれ、朝夕の祈りのうちに平安を与えてくださいます。特にあなたが送ってくれたヨハネ14章の一節というのをご存知ですか。あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じ、また私を信じなさいと最後の晩餐でイエス様が弟子たちに言われたことが、心を騒がすな、神を信じ、また私を信じなさいの御言葉を与えられ、心の中で賛美歌、慈しみ深きと聖歌、人生の海の嵐を歌っています。こうしていつもイエス様が励まし、慰め、力づけてくれます。二 人逮捕されたと言いましたが、一人は機関長なんですね。で、機関長が自殺未遂をすることが出てくるんですよ。で、彼はですね、もう耐えられないということで、そういうことをするんですけれども、その中からベニコ・イサム船長は、精神的に追い詰められていった彼の姿を深く思えて、取りなしの祈りもするんですが、人間の力は知れていると思わされた。まあ、皆さん、100万円服持っていらっしゃらないので、小さい写真ですけど、わからないと思いますけど、これがベニコ・イサムさん。これが機関長。機関長は難しい顔してます。こちら側のベニコ・イサムさんはにっこり笑ってるんですよ。ヨハネでの福音書の14章の一節、先ほど言いました御言葉と、もう一つの御言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイの福音書28章20節、イエス様が復活をなさった後、天に帰られる前の時におっしゃった言葉なんですね。キリストが共にいてくださる、その言葉がやっぱり違いをもたらすんですよね。私たちも一度や二度、三度や四度の逆境に遭うことがあると思うんですね。そして最後には死という最大の苦難や逆境、試練がやってくるわけですね。そんな時に何を支えにし、どなたが私の助け主か救い主かということは問われてくるんですね。機関長がしたように、人間の力というものは限界があるということをやはり知るべきではないでしょうか。そして神ご自身の力を求めていくということがどんなに大きな支えになるかということなんですね。ですから人間力をつけるというのは、まず第一に自分の弱さを認めましょう。第二に神の力を求めていくということです。第三、苦難の中にあるときに、これはまた神様があなたを他の人を慰めることさえ可能にする道を神は用意しておられるということなんですね。ここもちょっと聖書の言葉を開けてみたいと思いますが、新約聖書の第二コリント一章の四節と六節、第二コリント一章4節と6節、第3版をお持ちの方は345ページ、第2版をお持ちの人は315ページですね。1章の4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。6節、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。知っていただきたいんですね。あなたがどうして苦難を体験するか、それはあなたが呪われているとか、あなたがお払いが終わっていないとか、世の人は言うかもわからない、とんでもない誤解です。降って湧いたものでもありません。そうではなくて、あなたがなぜ苦難を受けるかというと、他の人にあなたが苦難を通して与えられた神の慰めや励ましに、あなたが預かってその慰め励ましを他の人に提供するためであるとパウロは言うんですね。これ奥義ですね。神様はあなたを愛していらっしゃるがゆえに、他の人ならダメなのです。他の人だったら潰れてしまうのです。試練でぺっしゃんこになるんです。だからあなたは耐えられると見込まれて、あなたは苦難を与えられるんです。そしてその苦難をあなたは耐えていくんです。いろんな紆余曲折はあるかもわかりませんけども、そして気がついてみると、同じような経験をしている人にあなたが励まし慰めを与えることができる人に変えられていくんですよ。世の人はそういう力 を必要としているんですね。ある証を読んだことがありますけれども、友人の方が末期がんということでお見舞いにある夫人が行かれたそうです。そしてその末期がんの方に向かって別れ際、大丈夫ですよ、きっと治りますよ、気を確かに持ってって言って、励まして帰って行かれた。ところが帰ってから両親の呵責というか、なんという薄っぺらな言葉を私は語ってしまったんだろう、末期がんの人にそのうち治りますよなんて、どうしてそんなことが言える、なんてこの世的な慰めをにもならない言葉を語ってしまったのかと大いに反省したんですね。あ、言わないって、自分の友人なのに、自分の友達なのに、なんでそんな薄っぺらな言葉をかけて終わるのか。私はクリスチャンだ、本当の死にも打ち勝つ永遠の命を知ってるにもかかわらずそれを語れないなんて、なんという愛のないものだろう、翌日持っていったそうです。そして聞いてもらいたいお話があるんです。あなたは死の不安が終わりかもわからないけれども、死に打ち勝つ道があるんですよ。イエス様を信ずることによって永遠の命が与えられる、その道があるんです。それをあなたに本当はお話したかったのに、勇気がなくて世間体のことばっかり考えてお語りできませんでした。イエス様、あなたも信じてくださいって言ったんですね。そしたらそのお話をじっと聞いていた友人が、ありがとう、本当はあなたからそれを聞きたかったんです、それを待ってたんです、言ってくれてありがとうって言ってイエス様を信じたって言うんですね。慰め与える、そういう人に変えられていく。おそらくその福音を語る人の中に苦難を受け、また様々な戦いをしてこられたわけですけれども、そういうことが大きな力となって何としても語りたいという思いを与えられていたんですね。そしてその結果は素晴らしい結果に終わっていたんですね。人間力をつけたいです。私たちももともとは人間力なんかつかないような弱いものでしかありません。しかし神様の恵みによって人間力をつける道を神はお与えになっているおられるんですね。どうぞ正直に、もう精神的に丸裸になって、神様、私はこんなものです、だから私はあなたの前に弱いものです、愚かなものです、失敗を繰り返しているものです、ペテロのように、ペテロを愛されたイエス様、どうか私をも御心に留めて祝福してください祈っていうことなんですね。そして神の力を求めていくときに、知らず知らずのうちにあるときすごい力を与えられていくんです。ペテロはシモンという名前でしたけれども、ペテロがイエス様から改名された。ペテロとは何という意味ですか？岩という意味です。弱腰であったペテロが岩のような強いものに変えられていったんです。実はペテロは殉教の死を遂げて生涯を終えるんですけれども、彼はイエス様と同じ死に方をするのはもったいないと言って、ローマのネロ皇帝の下で逆さ十字でローマの貼り付けにあったと言われます。本当にこの神から岩のような強いものへと変えられていったんですね。あなたが努力して変わるんじゃない、神が変えてくださるんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日のお言葉の中に示されたあなたの御心と思われるところをお話しいたしました。あなたは私たちを弱いと断罪してレッテルを貼ってそれで終わりという、そんなお方ではありません。私どもが本当に自分自身を見るならば、いかに弱いものであるか、人の言葉に左右されるものであるか、状況に支配されるものであるか、あなたは私たちを知っていらっしゃいますけれども、神様はこんな私たちをあえて選んで、私たちのうちに力を満たし、神の力で生きていくことを教えようとしてくださっています。あなたの御心を感謝します。今日集まられたお一人お一人はあなたが選ばれ、そして今日御言葉を聞くようにされた方々です。どうかその力を体験する者へと導いてくださるように心からお祈りをいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。